ようこそゆたのからだチャンネルへ。この番組は健康で楽しく毎日を過ごしていきたい人たちが日々の生活をどう賢く工夫していくかをテーマにお届けしております。皆様こんばんは。今日は10月1日土曜日ということで、もう10月ですね。ほんと早くて、びっくりしていますが、今日は福岡はですねすごく晴れて気持ちいい天気でした。なんか全国的に晴れてるみたいですね。はい、皆さんがですね10月、もっともっと楽しく、そして元気に活発に、過ごしていけるようにいろんな情報を配信していきたいなと改めて思っております。今日はですね抗老化というものをお話ししていこうかなと思います。まあ、抗あの抗うっていうことを言葉を使うとちょっとね語弊があるかなって個人的にはすごく思うので、まあ、抗老化って分かりやすいから伝えるんですけど、まあ、いわゆる抗酸化を防ぐ、酸化を還元させるっていうことをしていきたいなと思います。人間生きていくとですねやっぱり酸化していくんですよね。酸化っていうのはリンゴを切ると半分に切って放置しておくと表面が茶色くなるじゃないですか。あれが酸化になるんですけども、人間の体もですね日々酸化をしています。それがちゃんと還元していかないといけないわけなんですね。まあ、代謝をしていかないといけないわけなんですが、それがずっとですねその、酸化を還元する機能が低下してしまうと老化が早まるということになります。だから、まあ、抗老化、老化に対して抗うという言葉が使われるわけですね。はい、まあ、酸化を還元させるということで、今日はそのですね栄養学のお話を、まあ、簡単にしていこうかなと思います。まあ、すごく分かりやすいと思いますが、皆さんフィトケミカルという栄養素というか、栄養のカテゴリーは聞いたことあるでしょうか。フィトケミカル、これはですね、様々なものに入っている、まあ、その大きな括りの栄養なんですけども、このフィトケミカルっていうのは、フィトっていうのは植物、ケミカルは化学成分という意味で、野菜とか果物の色素とか香り、あとは辛み、苦み、そういったものに含まれる機能成分のことなんですね。これが体の中に入ることによって、生きるために必須なものではないんですけども、抗酸化であったりとか免疫力向上、代謝サポートができるということなんですね。すごい大切じゃないですか。まあ、抗酸化、酸化が防げるし、まあ、酸化を還元することができるし、酸化を元から防ぐということもできるし、あとは免疫力の向上ですね。それもやっぱり今からの季節とても大切じゃないですか。なので、フィトケミカルをちゃんと体の中に取り入れるということはとても大切なんですね。どういうものがあるかっていうと、ポリフェノールっていうのが一番なんか分かりやすいと思います。ポリフェノールもですねフィトケミカルの一種なんですね。ポリフェノールを取ると抗酸化ができますよね。なのでそういう意味ではやはりそのポリフェノール系の、例えば、まあ、ワインとかもありますし、あとは、お茶ですね。お茶であったりとか、あとはなんだろう、コーヒーとかにも入ってますね。あとはチョコレートとかかな、そういったものにも入ってると思うんですけども、まあ、抗酸化ができるよということで、ポリフェノールはすごく有名かなと思います。あとですね、例えばですけど緑、そのクロロフィルって言って、葉っぱの血液とも言われる葉緑素っていうのがあるんですけども、そのクロロフィルっていうの中にも抗酸化作用があったりします。ほうれん草とかピーマンとかブロッコリーとかそこら辺緑ですよね。その色素がやっぱりその抗酸化にもつながりますし、あとは赤ですね、トマトとかスイカ、唐辛子とかパプリカ、そこら辺もですね抗酸化作用があります。ちょっと横道外れますけど、ビタミン C とかも酸化を還元するんですね。なので、パプリカとかにビタミン C たくさん入ってますから、パプリカをちょこちょこ食べていただくのもおすすめです。であとはオレンジ系ですね、かぼちゃ、人参、あとは、まあ、もちろん果物でもいいですよね。オレンジ、でもいいですしね。あと牡蠣、うん、ですね。あとは黄色であったり、黄色はトウモロコシとかレモンとかですね、そういったのはあるし、あとは白、玉ねぎとかニンニクとか大根、キャベツ、大豆もまあ白に含まれます。まあ、茶色っぽいですけどね、はい、あと黒いとかですね、黒いのはやっぱり何でしょう、カテキン、緑茶ですかね、緑茶であったりとか、キノコ類、まあ、茶色っぽいんですけども、キノコ類であったり、あとはジャガイモとかごぼうですね、これは茶色ですね。 こういうものによって、抗酸化作用というのがあります。まあ、つまり総じてですね、何を言ったらいいかというと、まあ、野菜と果物をちゃんと食べればいいってことなんですよね。これを食すことによって、抗酸化作用、やっぱ酸化を還元、そして抗うということができたりしますから、これをちゃんとですね、やっぱり毎食の時に毎食で取らなければいけないということなんです。老化を防ぎたいためにですね、皆さん食べてますか？野菜、そして海藻とかキノコとか、まあ、お味噌汁とかですね、そこら辺取ってますでしょうか？結構ね、多分食事の中で、まあ、時間がないから、あのパンだけとかコーヒーだけとか朝ね、だったり、あとお昼ご飯もうどんだけとか、ラーメンだけみたいなね、いうこともあったりすると思うんですよ。でもそれはね、足りない栄養素が多いし、逆に高血糖高脂質の食事なのであんまり良くないわけなんですよ。だからこそちゃんとね、いい食事をとるということで、野菜、海藻、キノコ類、そこら辺の副菜をちゃんととっていくことがおすすめなんですね。まあ、色をバランスよく食べましょうなんて言われるじゃないですか。あれがやっぱりいいわけなんですね。まあ、例えば野菜とかって結構、なんだろう、切るの大変っていう方多いじゃないですか。用意するのが大変っていう方多いと思うんですけど、スーパーとかでカット野菜ありますよね。100円ぐらいで売ってるやつ、あれで十分だと思います。まあ、足りないっちゃ足りないかもしれないけど、あれをまずね、取っていただくことがおすすめだし、あとはですね、味噌汁も即席味噌汁に乾燥わかめとかも入れていただいたりするととてもいいんじゃないかなと思います。まあ、余裕があればね、味噌汁、具沢山味噌汁とか作ってもらうといいかなと思います。個人的に僕ですね、味噌汁を作るのが結構大好きで、自分の味噌汁が一番美味しいなって思ってるんですよね。はい、思わずなんかちょっと自分で言って自分で笑っちゃいましたけど、はい、自分の味噌汁がですね、自分一番美味しいと自分で思ってるんですね、はい、幸せなやつでしょ。まあ、そんな感じで考えてます。なんかいつも入れるのは、玉ねぎと豆腐、そして舞茸、あとは人参くらいかな。そこら辺がメインで入ってます。で、あと海藻か、わかめですね、それを入れたりしています。はい、そんな感じで作って食べるんですけど、結構ね、簡単ですよ。本当ね、20分かかってるかな、20分ぐらいか、でも、うん、そんぐらいで作れたりするんで、何かやりながら作ってるんで、すぐなんかできてるんですよね。まあ、朝ごはんとかに時に作ってパーッとね食べたりするんですけど、うん、なかなか、やっぱ栄養もたくさん取れるし、味噌汁って、タンパク質も取れるし、もちろん今日言ってるフィトケミカルも取れるし、あとはなんだ、炭水化物系もちょっと取れますしね。とてもいいですよ。朝なんか食べたくないっていう人は味噌汁だけでも一番いいかなと思います。はい、おすすめです。はい、また横道にそれちゃいましたけども、あとはですね、フィトケミカルっていうのが、まあ、どんぐらい取ればいいのかっていうと、やっぱりですね、野菜、海藻、キノコ類を、まあ、味噌汁とかも含めて、だいたい2品、1食に取っていただくといいですね。小鉢でもいい、小鉢にサラダとかでも全然いいですし、まあ、キムチとかでも全然いいですし、何でもいいんですけど、まあ、そういう形で取ってあげるんですけど、それをだいたい手のひら2杯分ぐらい1食に取っていただくといいですよというふうに言われます。結構多いんじゃないみたいな感じで思われると思うんですけどね。はい、そこら辺はですね、味噌汁をちょっと取っていただくことによって、そこはカバーできやすいんじゃないかなと思いますので、具沢山味噌汁おすすめです。なかなかね、こう野菜って生野菜って嫌いっていう方もいるし、切るのが面倒っていう方もいますから、もう楽な方法でいいんですよね。楽な方法を取っちゃって、で栄養素を取り入れられる方がいいんで、それをぜひね、今日は僕はシェアをしたんですけど、はい、それをぜひぜひやってもらえたらなと思います。あとちょっとですね、野菜でもしそれこそ時間がなくても無理ですっていう時は、例えばですけど、これはフィトケミカルとちょっと関係ないんですけど、イヌリンというものがあります。イヌリンは水溶性の食物繊維で、サプリメントなんですね。サプリメントで顆粒状になってます。例えばそれを、何でしょう、まあ、プロテインと一緒にシャカシャカして飲んであげたりとか、まあ、朝時間がない時ですね、プロテインと一緒に飲んであげたりとか、あとはそうだな、BCAA っていうアミノ酸飲料、そういったものにイヌリンをパーって入れて、そしてシャカシャカして飲んであげるということも、一つその水溶性食物繊維が入ると腸内環境の善玉菌の餌になりますから、それがすごくおすすめだったりするんですね。 うん、まあ、そんな形でやっていただけたらなと思います。はい、フィトケミカル、ぜひですね、あの毎日の食卓で取れるよう意識してみてください。抗酸化、抗老化につながっていきます。まあ、ちょっと抗うっていう言葉がね、なかなか難しい表現ですけど、はい、ということで、今日は以上になりますが、先日、昨日お話しした時にライブしようかななんて思ってますみたいなことを言ったんですけど、参加しやすい時間帯ありますかっていうことをお聞きしたんですね。で、お便りをいただいております。まずカズさんですね。平日だと22時前以降、土日だと8時、20時以降が空いてますということですね。匿名の方からもいただいていて、いつも楽しみに聞いています。私はアメリカの東海岸に今いるので、日本時間夕方7時半以降ならだいたい空いてます。でも私の時間は気にしないでくださいな。ライブで聞けなかったら後でアーカイブ聞きますということで、いやー、アメリカにいる方も聞いてくださっているということで、すごいですね。びっくりしました。ありがとうございます、聞いていただいて。うん、今アメリカに住んでいる日本の方なんですね。うん、いやー、すごいですね。本当なんかこう出会う、そういうところに出会う、そういう方々に出会うっていうのはすごいですね。ラジオのこの力っていうのは本当なんかすごいなって今改めて思いました。はい、ありがとうございます。そうですね、ちょっとライブの方を時間考えてまた発表して、やっていきたいなと思います。はい、というわけで、またですね、あの時間の方、もし、私はこんな時間がいいよなんていうのがあったら、連絡、あのコメントいただけたらと思います。はい、というわけで以上になります。内容がいいなって思えたら周りの方にシェアしていただくと嬉しいです。またいいねマークやフォローしていただくと励みになります。今日もラジオを聞いてくださってありがとうございました。では良い一日を。